こんにちは、スミスです。聖書のストーリーについて続けて話をしたいと思いますけれども、創造と契約について話をしまして、契約の5つのポイントを申命記から説明しました。その契約の5つのポイントと聖書のストーリーはどのように関係するかを少し説明しなければならないのではないかと思いました。聖書のストーリーということを考えるときにですね、創世記から始まって神様アダムとエバに契約を与えてくださった。その契約の5つ目のポイントですね、相続。そこに未来のビジョンというものがあります。神様はアダムとエバに全世界を管理して、その神様が被造物に与えてくださった可能性をアダムとエバは実現させて、神にそれを捧げなければならないというような歴史的な働き、その責任が与えられました。それどういう意味であるかということを考えるときに、まあ後で象徴について考えるとき、もっと簡単に、そして長く説明したりしますが、今創世記から飛んで黙示録に行けばわかると思います。黙示録の21章22章のところを見ますと、大都市になって、そしてその大都市は、まあ世界の神様がこの世界の中に与えてくださった可能性がですね、世界の可能性が実現された絵になっている。人類は二人ではなくてたくさんたくさんいる。エデンの園のような木があったり、エデンの園のような川があったりしますけれども、これは世界中に満ちている大都市の中にそのエデンの園というものがある。大都市自体も園であるというような、神の御国の実現ということは最終的なその相続のビジョンである。人間が自分に与えられた働きを歴史において実現して、そしてそれを今度神様に礼拝として捧げるということは契約の中に最初から含まれている。その5番目のポイントにある将来に対するビジョンというものは、一つの世代で実現できるものではないんです。代々かかります。そういう意味で相続になります。これから私たちは続けて働いて、続けて実を結んで、そして歴史の最後に神様にその完成品を喜んで捧げることができる。それはその契約の出発のところにあるわけですね。契約の5つのポイント、そのビジョンと一緒に考えるときに、歴史の動く、まあ、原則みたいなものがわかると思いますけれども、まず第一に神を愛して神を礼拝するということは契約の中心でありますよね。それは契約の1番目のポイントの、まあ、簡単な適用ですね。2番目のポイントにおいて、神様は人間の中でリーダーを与えてくださる。リーダーの役割は神様の御国のビジョンが実現されるように自分の下にある人々を導く。そしてそのビジョンの働きの中で自分の下にある人々を愛して、その人たちが祝福されるように導いて、神の栄光のために全てを正しく管理して支配するという責任があるわけですよね。大人になったら全ての人間はどこかの領域において責任があって、まあ、ある意味でリーダーであるわけですね。そのような働きを一人一人が行って神の御国を求める。目的を求めるときに手段を選ばないという考え方ではありません。契約の3番目のポイントは、正しさの領域、枠組みをはっきり定義します。その枠組み以内に行動すれば何をやってもどうぞ自由である。しかしその枠組みを出て その線を越えてはいけないというはっきりした善と悪、倫理の定義を神様は私たちに与えてくださる。目的があって、方法論がその倫理のところは神様から教えられている。その目的を果たすために、まずこの原則に従わなければならない。リーダーと一緒に目的を求めて、リーダーに言われているように動きますが、リーダーもその枠組みの中から出てしまえば、これは従う人たちはそのリーダーに対して訴えたり、別のリーダーのところに行ったりしなければならないということになりますので、契約の3番目の善と悪のはっきりした定義がありますので、リーダーは独裁者になることはできません。4番目のポイントは祝福と呪い。私たちは神を愛して神を礼拝して、リーダーと共に神様から与えられたビジョンを求めるならば、祝福される、祝福から祝福へ行きますということを確信できるので、神の御国を喜んで求めます。神様に逆らって神様の命令を破るならば、呪われる、そして相続を最終的に失う。これは説明するまでもないことなんですが、祝福と呪いは毎日寝る前にはっきり現れるようなものではないということがみんなよくわかると思います。詩編の中にもエサフという人が、祝福が自分のところに来ないかのような苦しみを感じるし、悪い人たちが祝福いっぱいのように見えるということを見て悲しんで神様に訴えるという詩編もあります。旧約聖書の時代であっても新約聖書の時代であっても、祝福と呪いは単純に現れるということだとは限りません。しかし大きなグループは長い時間において神様の命令を守るならば、祝福から逃げることはありえない。同時にグループとして、そのある程度までのね、大きさのグループの人間が神様の命令に逆らえば、呪いから逃げることもありえない。個人の場合も最終的に同じなんですけれども、個人の場合はいつもそれほど明白ではないということも言わなければならないでしょう。それで神を礼拝してリーダーに従って神様の命令を守りながら祝福を求めて、神のビジョンを求めていく人は次の世代に何を与える、何よりも次の世代に与えなければならないことは、神の御国のビジョン、未来のために働くその目的、そのことを相続として次の世代に与える。その意味で契約の概念は愛を中心にしている概念でありますけれども、同時に非常に活動的なという言い方は日本語として成り立たないかもしれませんけれども、積極的なね、その行動を要求する概念であります。ただ単にね、こういう関係ですという動かないスタティックな定義というものにはなりません。愛を持って目的を求めて、未来に対して望みを持って戦っていく。アダムとエヴァは罪を犯さなかったとしても、契約はこのような歴史的なエネルギーを与えるものであったはずですし、今もそうであります。永遠の天国に行っても同じですよ。永遠の天国に行った時に、ただそこに座って歌ったりとかいうようなものではないんです。目的を求めてどんどんどんどん神の栄光を表すようなプロジェクトをしたり、新しいものを発見したり、永遠に働き、同時に永遠に楽しく遊ぶという、その二つのものは一緒になって神様との交わり、美しい、面白い、偉大なる神様との交わりの喜びを永遠に味わう。契約の概念は愛と目的、働き、こういうものをすべて含んで 人格的な交わりに満ちている実に素晴らしい深い歴史的な原則である。そのように聖書のストーリーは契約的なストーリーだということをぜひ理解してほしいと思います。このように創造と契約のことを非常に簡単に紹介しましたけれども、これからその契約の歴史はどのように発展していくかということについて一緒に考えたいと思います。